の裏、猫のしっぽ。みなさんこんにちは。多彩なゲストをお迎えしてお送りするこの番組、
今回はどんな方がいらっしゃるんでしょうか。
それではお呼びしましょう。
ごきげんよう、タカさんでーす。本日はこの方が一緒にゲストをお迎えしてくださいます。
猫社長でーす。
どうも
よろしくです。
お疲れ様です。この間はどうも。
お久しぶりでございます。
結構前ですよね。まあ、前回がトミーだったんですけれども、
はい、
それから、久方ぶりということで、社長に来ていただきました。はい。
はい、
実はですね、はい、先日の裏猫の、感想が、やっと一通来たんですよ。ちょっと読ませていただきたいんですけれども、はい、ラジオネームがチョンさんという方なんですけれども、はい、で、第8回、拝聴しました。ということでいただきました。はい。で、コメントの方がですね、友人の林つぐみさんがゲスト出演していると、小耳に挟み、本人から聞いたんですけど、早速拝聴しました。ラジオということで、つぐみさんは若干持ちネタをセーブしている感はあるものの、こっからが大事なんですけれども、はい、パーソナリティのお二人の話の振り方、広げ方のうまさもあって、ここ強調しておきたいんですけれども。
そっかな。
いや、広げ方の上手さもあって、彼女らしさが満点で大変楽しく聞くことができました。ありがとうございました。これからも楽しみにしていますので、本業もラジオの方も頑張ってください。印刷所さんでネットラジオってすごいですね。次は、つぐつくふすふで、出演をということで、ご夫婦で出演してくださいっていうことを熱望されてるみたいなんで、うん、まあ、その辺はおいおい考えるとして、まあ、こんな感じで、初めて、
そうですね、
メールが、
はい。いや、多分私の編集能力の。
いや、ちょっと、だってここにパーソナリティのお二人の話の振り方、広げ方って書いてあるんです。まあ、
一生懸命こう、タカさんが、
とか、うーとか言ってるの、
ちょっと鼻を鳴らしてんのをみんなカットしてるんですよ。
そんなこと言っちゃうと、また鼻鳴らしちゃいますよ、本当に。で、まあ、また今回のゲストなんですけれども、はい、また前回こういう作家さん出ていらしたんですが、はい、今回は業者さんということで。
そうですね。ですから、業者さんが出てるときは、私がパーソナリティ
で。私は黙ってますんで。
こういうパターンですね。
はい、そんな感じになりますかね。でも今回の、ね、業者さんもちょっとお話楽しみなんですけど、いろいろ。
もうずっといつ出てもらおうかなと待ってたんですけど、まあ、やっと今回来ていただけることになりました。今回ゲストはですね、神田運屋をしてらっしゃいます、県上半の、青沼社長さんです。
どうもこんにちは。
どうもこんにちは。
お久しぶりでございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。
緊張してますか？
いや、ちょっと、ちょっと緊張してます、
ね。いや、でも、このね、ウェブラジオの方よく聞かれてるっていうふうにお伺いしてるんで、まあ、その辺も踏まえて、はい、ちょっとこの後、深いお話をこう、いろいろ聞かせていただければなと思うんですけれども。
そうですね。はい。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
はい、改めまして、今回のゲストは県上半さんの青沼社長さんです。
どうも。
どうも。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日はどうもよろしくお願いします。
今日は、いつもですね、青沼社長って呼んでなくて、県上半さんの、まあ、なので、県さんと言ってるんですが、まあ、今日もその方がいいですかね。
呼びや
すい。その方が。
逆に はい、あれじゃないですかね。リラックスできたりして。普段通りの方が。
そうですね。なんかちょっと緊張しちゃいますから。
まあ、まずですね、ケンさん、問屋さんということで、会社の経歴をお願いします。
はい。ですね、私、紙屋さんを始めて、まあ、初めてというか、まあ、営業をですね、だいたい35年ぐらい、
はい、
一応やって、てまして、このほど今度独立しまして、ちょうど丸4年が経ちまして、5月から5年目入ります。まあ、紙屋っていうのはうちの親が、最初に始めたんですけども、最初は東京に出てきて、警察官をうちの親父はやっ ってたんですよね。
そうなんですか。
はい。
うん、
それで、まあ、もともと親父の実家っていうのが、山梨で、紙問屋をやってましたんで、
はい、
ですから、東京へ出てきて、まあ、警察官になったんですけども、途中から、まあ、今でいう脱サラっていう感じで紙屋さんを始めたわけなんですけども、
はい、
当時は警察官から急にねそういう紙屋さんを始めるなんて言ったら少なくて
そうです、ね
ちょっと異例なあれだと思うんですよ ね、
はい、
でまあ紙屋さんっていっても最初は今でいう製紙原料っていうんですかね溶かして、はい、要するに紙くずですよねそれを集めて製紙、はい、原料屋さんに運んでそれでまあ生計立ててたわけなんですけど、それから警察官はまあ12年ぐらいうちの親父はやってまして、それから独立して、まあ、製紙原料の後に本当の紙屋さんを始めたもんですから、もうまるっきり素人で紙を始めたわけじゃなくて、まあ、実家が紙屋さんだったっていうのがありまして、それで、まあ、私も学校卒業して、高校の時からもう人がいなかったせいもありまして、
はい、
すぐ高校の時から配達をねやってました。高校生で配達やってたわけなんですよね。ですから、まあ、自然と、まあ、学校卒業してからなんか自然に紙屋さんになっちゃったっていうか、親と同じ職業っていうのはね、うん、今だったら抵抗があってね、こう、
そうです
ね、親の仕事なんか継がないよっていうような人が多い中で、はい、でね、まあ割と自然にそういう業界に入れたかなっていう、はい、そういう感じはしますね。
あれですよね。じゃあ、はい、おじいさんから紙に関わっていたって、
ね、
じゃあもう生まれた時からそういう環境に、
うん、まあそういうなんでしょうね、はい、まあ僕は東京で生まれたんですけど、
あ、はい、
もともとが山梨県 の市川大門町っていうところは障子紙と花火の産地なんですよね。ですからもともと手すきの紙とか山梨でも一番市川大門が紙のあれではすごく有名でしたから、うん、今でも花火大会すごいんですよね、市川大門帰りますとね、
本当に和紙のふるさとみたいな、
そうですね、だからまあ和紙洋紙
もう紙業界の申し子みたいな
まあね、そういうあれでいくと、まあとにかく40年以上ね、はい、もう紙屋の業界に入ってますんでね、一概に営業で35年40年って言ってもね大変なんですけど、
そうですね、はい、まあ、そんな健さんですが、実は今日ですね、
はい、
私猫社長と高さん、
はい、
実家が商売をやっていて、
あ、はい、
まあ、そういう意味では似てるかなっていうのもある、
そうですね、
そうですね、う
ん、ただここで違うのは健さんは家業を継がれましたけど、はい、我々は家業をほっぽり投げて別の仕事をやっている、
そういうことですね。そうですね、そうですよね。
私も一回継いだんですがね、もう今家業はなくなってしまいましたんで、
もうまるっきり違う業界に
入った。私の実家ももう風前の灯火なんで。
あ、そうですか。
ですから私からするとすんなりと、そのまま同じ業界に入るっていうのがすごいなと思うんですよ。
うん、
で私なんか本当にそれでも、まあ、私と高さんとか両方とも酒屋なんですが、
あ、そうです。
で酒屋の後継ぎということで、やってはみたんですが、でも毎日大喧嘩ですよね。
うん、
ですかね、もうこんなとこ継いでやるもんかみたいな、もうそんなもんばっかりでしたからね。
うん、まあ、うちの親もね、もうそういう意味じゃすごい恐ろしい親でしたね。そういう意味では。こんだけ手伝ってんのに、みたいなね、ありまして、手伝ってんのに、引っ叩かれたり。なんかしょっちゅう、そんなことしてましたね。昔は、それが当たり前だったのかもしれないですけどね。今でこそね、その皆さん、子供を叩くなんてことないですけど。
ケンさんの子供の頃というのは、逆にまだお父さんは、じゃあ、
いや、現役で。
警察官やら。
いや、僕が生まれるとですね、生まれる前ですよね。
あ、そうなん
だ。ええ。だから。
じゃあ、あれですかね。
はい。
やはり子供の頃、悪いことしたりしたら、
あ、
こう、紙の倉庫とかに閉じ込められたり。
そうですね。なんか、両手両足を縛られたとかね。そんな思い出ありますよね。今はね、そんなことする人いないですけどね。
私なんかも、やっぱ、酒屋ですから、そう、倉庫に。
あ、そうですよね。
電気真っ暗にされて、閉じ込められたりして。
とにかくね、怖い、怖い。もう今亡くなってあれですけど、いないですけどね、もう怖いっていうイメージしかないですね。まあだけど、すごい働き者。酒も飲むけど、仕事も人の3倍したっていうようなね。だから、人と同じ仕事してたんじゃ、 前進がないっていうんですよね。同じ部分しか進まないから、だから3倍すれば、まあ人のせめて倍ぐらいは進んでいくんじゃないかなっていう。
そこがやっぱうちの親とは違うところですよね。
あ、そうですか。
じゃあうちの親は多分父親人の3分の1しか仕事をしない。
いいんですか、そんなこと言っちゃって。
あ、まだお父さん元気ですよね。
いやー、どうなんですかね。まあ今年持てばいいんじゃないですか。
え、そんな感じですか。大丈夫ですか。
あ、高田さんのところとかはやっぱり、
はい、
あれですか、お父さん厳しかったですか。
いや、厳しかったですね、うちもね。
やはり正座させられたり、
ね、そうですね、もうすぐなんかするともう悪いことすると原稿飛んできましたよね。
ああ、やっぱりね、
うん、だから私の世代なんかも親父は怖いっていう、そういうイメージがありましたね。
特にあれですかね、やはり自営業やってると余計そういうのは強いんですかね。
かもしれないですね。やっぱりお客さんに対してっていうのが一番っていうふうに考えるんで、やっぱりそういうところでは厳しくなるとは思うんですよね。
高さんは子供できたら厳しくなりそうな感じはしますけどね。
え、全然もう鼻の下伸ばしそうですよ。今からわかりますよ、私。
優しい。優しいお父さん
だ。いやー、もう子供に足毛にされるような親父になりそうな気がして。
M ですよね。
どうでしょう。で、そんな県上藩の社長さんなんですけれども、今現在って年齢って聞いちゃってよろしいですか。
去年のですね、10月で。還暦になりました。はい、60歳です。
いや、見えないんですけど。
いやいやいや、今年61になるんですよね。だから今でいう団塊の世代っていうのは、まあ昭和22年からを団塊の世代ですけど、僕は団塊の世代の1年前なんですよね。
うちの多分従業員の誰よりも健さんの方が力あると思うんですよね。
そんなこと
すごいと思うよ。
見ててもね、うちに紙を下ろしていただいて、ね、車で配達に来ていただいたときに見てると、もうバッスンバッスン下ろす下ろすもう、
やっぱりね、腰はね、多分強いと思うんですよ。だから僕は小さい頃から相撲とマラソンとか、
はい、
相撲は特にですね、腰がすごい強かったですね。
足腰が強く
ない、足腰は強かったですね。だからそれは人にあまり負けなかったですね。特に相撲が強かったですね。大きいやつバンバンぶん投げてたっていうか。
じゃあ今社長同士で相撲取ったら、これは
僕は相当相撲強いですよ。そういう意味では、まあ、社長さん、
バカさん、
わからないですけど、いやいやいや、わからないですけど、
うちの社長プロレスは全然変わってますね。
いやいや、
プロレスはすごかったですね。
見るだけですから。いやいや、
でも技を知らないとね、技はかけられないですからね。
いや、本当に年を感じさせないっていうか、もう、
そうですか、
髪っていうのはちょっと重いですからね。
そうですね。
ただ特に持ち運びしてるのが仕事ですから、すごいと思います、ね。
まあ、持ち方がやっぱりありますから、こうただ力任せにこうやろうと思うとなかなかね、難しいのがありますよね。
手の力だけだと全然持てない
ですね。手の力が持てないんですよね。だから、
その辺は
体を使って
先を持つのと似てるかもしれないですね。
そうですね。ビール瓶なんかすごい重たいですよね。
重いですね。
こう24本ぐらい入ってるのありますよね。
20本
ですかね。だからああいうのも持ち方がやっぱりね、
そうですね、
コツがありますよね。
フラ猫のしっぽ肉美味しい。フラ猫のしっぽ炭酸最高。
あとですね、やはり紙問屋さんをやってるということで、いろいろ普段の出来事を聞きたいんですけども、例えばうちでもよくありましたけどね。
はい、ありますね。
紙の方で不良品が出たとか、紙のサイズが若干ずれてるとか、直角が出てないとかで、
うちも曲がりですね。
結構現場の人間が、健さんに、これじゃすれないよとか。
はい、
で、またそれを、あれですよね、メーカーに、健さんの方からもメーカーにクレームを上げたりすると思うんですけど。
そうですね。
なかなかその辺でうまくいかないことも多いんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。
はい、
まあ、曲がりの場合は、やっぱり紙問屋さんというか、立ち屋さんの方で、何ですかね、まっすぐに切らないから、もちろん曲がるわけですよね。紙をこう断裁機にこう、
元の紙というのが、かなり巨大なんで、一枚一枚が
大。大きいですからね。
B4 とか、B5 とかみたいに、はい、大きい紙を一回、問屋さんの方で、
切っちゃってる。
切って、それで納品するんですけど、はい、その時に、 ミスがあったり
する、ね、そうですね、それが一番多いかも分かんないですね、はい、あとはあのカールですね、やっぱりあの湿気食いますとかなりどうしてもこう曲がっちゃう、
反っちゃう
んですね、イカみたいなんですよね、
はいはい
はいはい、だからあの特にですねあの片面を塗ってある紙があるんですよね、例えば片面アートとかあるんですけど、そういうのは片面だけ塗ってるんですよね、あの、は
い、薬剤
みたいな、薬剤を塗ってますんで、はいはい、片面だけ塗ってるやつは特にですねあのなりやすいんですね、
あ
そういうクレームっていうのは 毎年ですけど、ありますね、あとそのへこですね、あの持ち運びの時に
くぼみのところ、
要するにくぼみっていうかへこみ、
はい、
へこみができちゃって、それよくみんな普通へこって言うんですけど、はい、あのへこができましてね、うん、まあメーカーさんとのクレームっていうとそういうのが一番多いですかね。メーカーさんは大体あんまり、自分のところの責任に従らないメーカーが多いですから、
メーカーさんは、うちは関係ないよ、
関係ないみたいな、
でお客さん怒るから、間のやはり紙問屋さんが間に挟まれて、ね、結局全部あの被るという、
結局は紙問屋のが被るような形になっちゃいますけどね。ね、
はい、
ただあとは印刷屋さんの方でも、湿気の対策っていうんですかね、はい、そういう湿気を取る機械を設置するとか、あとあの冬なんかはあのストーブをどんどん焚いて、はい、室内の温度がかなり上がって、あの高温になりますとね、温度差が外と中の温度差がすごい強いと、
ね、
また紙がね、
はい、
本当にこれね、あの紙は生きているっていう昔よくね、から言ってるんですけど、紙が生き物だって、まあ、そういうふうにメーカーがもうね言ってますんで、特に同じメーカーで同じ厚みでも本当に同じものができない、
うん、
でそれはもう、はい、生きてる証拠で、うん、白い紙ももちろんそうなんですけど、色上質なんかは同じ薬品入れて同じようにやっても本当にまるっきり同じ色が出ない、
はい、
そういうのがしょっちゅうあって、でも、うん、お客さんはなんでね同じメーカーとって同じなのになんでこんな同じ色が出ないんだっつって、うん、お叱り受けますけども、
う
ん、実際はそこのところは難しい問題で、うん、メーカーも大変なところなんですよね、
う
ん、
まあ、ロットによってこう若干の色の具合が変わっちゃったりとか、まあ
、
その作った時期によってその湿度とか、
そうです、
乾燥具合とかっていうのもだいぶ変わったりとか、
薬品の入れ方の、ね、量が ね、
そうです
ね、とにかく一定にしてやれやっててもそういうのってのは必ず出てきますね、
微妙に
、変わりますね、
うちの方でも社長あれですよね、紙の管理ということでは結構気にしてやってますんでね、
なんか湿気のなんか機械
入って
ます、加湿器ね、入れたりしますよね、
はい、特に冬場なんか乾燥しますから、
はい、
紙っていうのは水分がなさすぎてもいけないし、ね、多すぎてもダメというのがあって、とりあえず同じ状態にしておくっていうのは
そうですね、
かなり難しいですね、で問屋さんはなおさら、数枚取っておくじゃなくてものすごい数、
そうですね、
絶えず倉庫に置いてますから、
置いてますんで、ね、
それを出し入れしてます
から、まあ、紙って大変ですよね、だから、はい、水もダメ、火もダメ、
はい、
湿気もダメですからね、はい、だからもう本当に火事なんか起こしたらどうしようもないし、もう火もダメ、
はい、
で消防車に水かけられたらそれでもうダメですしね、
あと結構煙とかそういうのもダメなんじゃないですか、匂いとか、
そうですね、匂いがね、紙ってすごい吸い込んじゃうんですよね、
だからうちも禁煙にしてますけども、
あ、はい、それでもタバコの匂いってね結構入るんですよね、
入りますね、
はい、
はい、
洋服もそうなんですよね、洋服屋さんも中でタバコ吸ってると洋服にもうみんなタバコの煙が、
そうですね、だ
から
焼肉もできないです。
あ、そうですね。そうですね。焼肉
普通はやらない。
やらないです。でもこのスタジオではやっちゃったっていう。
そうです。やりましたね。
とは言っても問屋さんの倉庫ですとそんなに温度を絶えずもう同じに保つようなそんな作りにしちゃうと本当に何十億かかるか分かんないような、
そうですね、
お金かかっちゃいますから。
保管がだからね、あまりそっちばっかりやらしても今度お金がかかりすぎちゃいますんでね、メーカーもそれは大変なところなんですよね、
ですからなるべくあれですよね、倉庫に貯めておくっていうよりは、もう、問屋
常時、はい、
しょっちゅうメーカーから来たのをそのまま出して、
い
ければ一番いいんですけど、
ね、
なかなかそれがいかない、
ただですね、またメーカーも品物が出来上がってきて倉庫に入れますよね、それですぐに出しちゃうとですね、乾燥っていうか本当に生き物ですから、
はい、
生なんですよね、 生っていうことは要するに水分がまだ新しく出来上がってきたばっかりっていうのは馴染んでないんですよ、
はい、
だからそのままお客さんに今度持ってっちゃうと水分が多すぎて要するに乾燥をもうちょっとだからだけ置いとくっていうか、うん、例えば来てからそうですね、まあ、2ヶ月ぐらいは倉庫に置いといた方が、うん、そういう意味ではそれから出た方がね、うん、使う方は使いやすいんですよね、
う
ん、
そうなってくると結構在庫を極端に抱えたりとかっていうのがないですよね、うん、そうなるとどっかこう県上藩さんの方は急な注文とか入った場合はどっか取り行ったりとか、
まあ、それはだから倉庫がね有明の方にもありますから、そちらの方は今船で東京湾からそのまま船で来たやつを港に入れて、そこからもう倉庫がありますので、有明の方に、でそこへしょっちゅうないものはすぐ取り行って、急遽急ぎのやつは取り行ったりしますし、
うん、有明というのは、実は製紙メーカーの、倉庫街なんですね。
そうですね。
ですからよくコミックマーケット行くときに、
はいはい、
でっかい紙、
ありますよね、
もうロールで積んであるようなトラックとしょっちゅうすれ違うんです、
はい、
そういうところから実はうちの方に
入った
りしてるわけです
、あれをまたカッティングして大きい紙にして、はい、それで切ってまた持ってくるわけですよね、
うん、はい、コミケでもう忙しくて紙が急に足んなくなっちゃったって時に、ケンさんごめんなさい。
そうですね。
有明まで取り寄せて、みたいな。
そういうの何回かありましたですよね。
で、は
い、
その有明から取り寄せた紙がうちで印刷してまた有明行っちゃうっていうね。
あ、そうですね。そうですよね。有明で、コミケやりますからね。から
ね、
はい、うん。だから、なんか、面白いですね。そういう意味から、あれ行きますとね。
うん、里帰りじゃないですけどね、紙の里帰りじゃないですけど、
ただいまみたいな、
ただいま、でまたそこからどっかにお嫁に行っちゃうみたいな全国各地に行っちゃうみたいな、
そうやって考えてると面白いですよね。
面白いですね、流れ的には、
まあ、とにかくあれですね、管理が大変と。
いや、管理は確かに大変ですね。
本当にもう紙ってちょっと触るとすぐ傷ついたりしちゃうので、
そうですそうです、う
ん、本当大変ですよね、でそこでですね、印刷会社によってやはり対応も違うと思うんですが、
はい、
あれですね、印刷会社の、態度でこうムッとしたこととか、
ああありますね、
頭きたことはありますよね。
それはね、例えばね、すごい、まあ、若いのにちっちゃいですけど、若い人でもね、自分がすごい偉くなっちゃったような、
はい、
なんですかね、発注者ですかね、ただそれだけでもなんか威張ってる感じなのに、もう紙持ってくとフォークで下ろすんでも、ああ、そこ置いといてよ、ああしてね、こう、言い方が、普通の言い方してくれればいいんですけど、もう本当に、まあ、威張っててもね、お客様ですから、これはね、威張られてもしょうがないって言えばしょうがないですけど、やっぱり、なんか悲しくなる時ありますよね、そういう意味ではね。
頼む方ってどうしてもなんかそんな横柄な感じになってしまいます。だから印刷会社で言えば、結構DTP 業者とか、
あ、そうですね、
印刷会社は吸ってりゃいいんだよ、そんな感じがやっぱあります
ね。ありますね。だからもうね、なんかあまりこうそう言われるとなんかね、若い人に言われるともう次行く時もね、やっぱり向こうも覚えてるんですよね。もうなんかこいつと合わねえなって言ったよ、こいつと合わねえなみたいなのありますね。
うちも気をつけない
と。いや、もう猫さんはね、
何かあったら言ってくださいね。
いやいやいや、
叱りますから。
もうね、いや、猫さんはもう本当ね、こんなに手伝ってくれる会社どこもないですから、本当にこんなありがたいことないですよね。
そうですか、ね、うん、特に私感じてるのはなんか職人肌の人は多いんですが、職人肌っていうのは出入り業者に対してもこう威張り散らすのが職人っていうわけではないんですよ ね、
ですね。
だからそのなんか履き違えてるような気がして、猫の尻尾はいい意味で職人はいらないと思ってますので、
はい、いや、それはね、社長さんの考えがね、いいから、はい、皆さんにだんだんこう浸透されてるっていうあれはあると思うんですよね、
あれですね、早いうちに共同で倉庫。
本当そうですね。そう、僕もね、そうしたい気持ちがね、だんだん最近は、だんだん強くなってきましたね。はい。
ですかね、低温倉庫かなんか、こう、温度一定になるような低温倉庫なんか、どっかで借りられれば安く。
ですね。や
っぱり、
ね、
あんまり保管にいい状況を作りすぎると、いつの間にかなんか専務の荷物をいっぱい持ってこられて、取っといてみたいな。
いや、ありそうな。
そこ入れちゃいてとか言って。
なんか、当初が1万部とか、
それだけ入っちゃうような。怖いですね。
猫の尻尾裏裏猫の尻尾
先ほどのお話とかでもちょっと出てきたんですけど、こう、髪が剃るっていう、結構うちでも場合によったら剃っちゃうんですけれども、あれってなんかこう、なんですかね、そういう、なんか、なっちゃうような、そういう部分というのは、原因とかっていうのもあるんですかね。
それはまあ、湿気、
はい、
湿気の問題がすごく強いですけど、
あと目とかありますよね。
ありますね。その、髪の目が、なんですかね、流れに対して逆目、うん、ちょっと説明がしにくいんですけど。
まあ、髪に対して縦目と横目というのがありまして、
そうですね、はい、
長方形のこういう長辺、長い辺に対して、
長辺、こう平行に流れて、
平行に流れて、はい、
それが縦目なんですよ。
縦目。
はい。
それに逆行して短い目にこ
う、短めに流れて、一緒に平行にしてるのが、横目なんですよね。
はい、
まあ、髪の目によって、まあ、カールもしますし、うん、あ、なんですかね、本を作る場合は、折りをね、する場合に、平行に流れてる方に折る方が、折りやす
い
っていうのがありまして、はい、ですから、それはもう印刷屋さんによって、まあ、スリーを重視する場合と、折りを重視する場合によって、印刷屋さんで違うもんですから、どちらかを重視する方に合わせて選ぶようになってるんですよね。はい。
じゃあ、あれですかね、表紙の場合ですと、こう、製本するときを考えると、横目の方がいいっていう感じですね。
そうです、そういうことですね。横目の方が、こう、半分に折りやすいんですよね。はい。
逆に今度は、横目になっちゃうと、こう、本を開くときになると、こう、丸まりやすい。
そういうことですね。
PP とか、かけてると、すごく反りやすくなっちゃうんですね。
余計反っちゃうんですよね。はい。
本を置いとくだけで、表紙が自然とこう反っていっちゃうような、
それは困っちゃうんですよね。
なると困るんで、うちはそうならないような目を選んで、
そうですね。
同じ紙で作った本なのに、表紙のなんか厚みが違うように感じるっていうことは、これが目の違いで露骨に出てくるんですよね。
そうですね。あれはありますね。
紙の目が違うだけで、髪が柔らかく感じてしまう、あれこんなだっけ、結構あります。
同じ厚みなのにね、同じ厚みなのに感じがね、そういう風に感じる、ね、目によってね、
アートポストとかそういうのはそういうの分かるんですが、はい、模様の入ってる紙はさすがに
はい、
まあ同じ目でしか、で、これ、目が、縦目、横目があるっていうんですが、ただ、すべての紙があるわけではなくて、紙によっては特殊紙系統は結構縦目しかないですよとか、横目しかないですよっていうのはあるんで、はい、
ありますね。
そうしないと模様が縦になったり横になったりしちゃう、はい、
だから模様と目っていうのはイコールじゃないんですよね。模様は逆だ、縦目だけど目は横目とか、そういうなんかややこしい感じのところ、ものもありますね。はい。
結構上質紙とか、コート紙とか、ポスト系ですね。そういうのは縦目横目とか、まあ、いろいろな紙の大きさもそうですし、厚みも、多種多様なものはあるんですが、上質紙、例えば一般に上質紙と言ってますけども、実は上質紙といっても、それを製造しているメーカーが、9社ある。で、その9社の中でまたいろいろ何々上質という名前のついた商品というのは結構いっぱいあるわけですよね。同じ上質紙でも、さっきの水分の具合ですとか表面の加工ですとか、はい、あと色味なんかも違ったりして、で、同じ上質紙を90キロでも厚く感じたり薄く感じたりっていう、やっぱメーカーの作り方によっても違いますし、そういうのは健さんは専門家ですから、
はい、
はい、
やっぱり例えば90キロっていうのが今猫さんが本文に大体使われているのが90キロでやってるんですけども、まあ一番今色が白くてですね、今まで今9社おっしゃいましたけど、9社の中でも一番色の白いのをやってる、扱ってるのが今北越製紙の金丸 SW っていう紙をやってるんですけども、はい、猫さんが今全面的に全部その金丸 SW でやってますけども、はい、ワンランク、普通の上質よりも位が上ということで、品質上はすごく一般の他の上質よりにすごくいいと言われております、
はい、その分値段も高いんですよね。普通の上質より実はうち高いんですよね、
そうですよね、
はい、
でもあれですよね、当てる光のによってこう、なんか髪の色合いもなんか若干こう見え方が変わってくるっていうのもありますよね、 ありますね、
あと厚みもですね、みんな各メーカー皆さん同じように作ってますけども、やっぱ許容範囲がありまして、コンマゼロいくつは違っても、同じ90キロで大丈夫ですよとか、皆さん許容範囲がありまして、ある程度は合ってればまあいいというのがなんか多いみたいですよね。ただ今ネゴさんが使われている金丸 SW はそういう意味ではもう一番いい、品質の一番いい紙だと思いますね。
これうちで刷った本と、違う紙を使ってる、同じ洋室でも他のところで刷った本とコミケ会場とか、あとは蒲田のピオとかで、見比べると全然そうですね、会場の中で発揮するんですよね。
もう色の白さがね、全然違いますからね。
ちょっとなんかこう、インクの糊的にもなんか違うような感じが。
そうですね。
まあ、糊が、糊もいいかもしれないですね、そういう意味ではね。
あんまりこう、なんつうんですか、にじんだっぽいような、そんな見え方って、うちのってしないですよね。
髪が、逆に白くて明るく見える分、ベタもちょっと明るく見えたりしちゃうんですけどね。
インクもそういうあれがありますよね。
はい、で、この間ケンさんは北越製紙に行かれたということで、
そうなんですよ。北越製紙行きましてですね、ネゴさんのことをいろいろ言ってですね、まあ紙を少しでも安く仕入れようと思って
ありがとうございます。
交渉に行ってきたんですけど、その中でネゴさんの名前が、向こうのリストに載ってましたんで、
もう製紙メーカーにも名前が通ってる
の、そうですね。
素晴らしい。
これだけ年間で補欠製紙の金丸 SW を、こんだけ使われてるっていうことで、年間相当量を使ってるっていうので、ランクがですね、ちょっと何番目かあれだったんですけど、かなり、上に乗ってました。ですから。
これを聞いている同業者の人たち、じゃあうちも金丸にしようと思ってももう無理です。うちが全部抑えました。
もう今からじゃあ。
もう仕入れはできませんよ。
そうですね。もうある程度の量はもう確保しちゃってますんで、ネゴさん以外には出さないようにそういう話してます。
ありがとうございます。
まあ、お客さんの方もそういう、我々のそのお客さんの方もそういうお話を聞けば、おっていう感じで、じゃあそれだったら一遍使ってみようかっていうふうに新しく来られる方も中にはいらっしゃると思いますんでね。いや、ぜひ一遍ね、この紙は試していただきたいなとは思うんですけれども。
値段少し高いですけど。
よろしくお願いします。
頑張って少しでも安くするように。よろしくお願いします。
そうしていただければもううちのお客さんも喜んでいただけます
ね。そうですよ
ね。すいません。はい、それで。わあ、ここで一旦このコーナーに移りまーす。
猫のしっぽ、おな、おいしい。
猫のしっぽニュース。皆さんこんにちは。猫のしっぽ受付のみずきです。最初は猫のしっぽイメージキャラクター、猫姉さん、猫妹ドール、好評発売中です。虎の穴さん、メロンブックスさんの一部店舗でも置いていただいています。もちろん当社でも取り扱っております。見るだけでも OK です。ぜひ来てね。続いては、猫のしっぽ、イベント出店情報の告知です。5月3日に浜松町で開催の、土産祭り2に企業出店します。ぜひ遊びに来てください。さらに、今夜もカツカレーの公開録音をします。さあ、貝原玲奈さん、とろみさんと一緒に盛り上がりましょう。詳しくは、猫プのページ上で随時発表いたしますので、チェックしてください。春はイベント盛りだくさん。それではまた次回お会いしましょう。
猫のしっぽ裏。
社長に怒られる。
はい、それでは後半戦に突入でございます。
さて、ここからはケンさんの自身のお話をいろいろ聞いてみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、まずケンさんといえば、前にMTS の松原部長が、空手をやってるっていう話したんですが、実はケンさんも空手は有段者という。
そうなんですか。
そうなんです。
あんま怒らせると怖いような気がするんですけど。
いや、だからもう紙を運んでるだけでもものすごい、やはり力もある。それだけやはり体力がすごいんだなと思います。ですから今何段ですか。
今2段です。
2段。
はい。
で、空手っていうのは習ってた。
最初にですね、前は品川区のところにね、戸越公園ってとこあるんですけど、そこの体育館で、週に1回やってたんですけど、そこが使用禁止になりまして、 それから、まあ、紙の倉庫がありまして、そこの倉庫の隣が空いたんで、そこで、週に5日間
紙の倉庫っていうのは、それはあの健さんの会社の、
あのうちの親父が、はい、あの父親がですね、やってたところなんですけど、そこがちょうど空いてましたんで、そこで、半分借りて、まあ、週に一度あの市販台の方が来ていただいて、それであと月に一遍だったんですかね、あの沖縄青陶流っていう、あの大西栄三さんつってね、先生、八段の藩士の先生が、月に一度だけ来ていただいたんですよね。であとは市販台の方が週に3回来てましたですかね。まあ若かったせいもありますけど、もう皆さん、仕事が終わってから帰りに来てですね、まあ今で言う何ですかね、あのお茶飲みじゃないですけど、みんなこう集まって、どんちゃんさん集まって終わったら赤ちょうちんでちょっと飲んで帰るとかね、そんな雰囲気で本当に楽しくやってたっていうかですね。
羽目を外したりはですか、空手やってたらやはり、
まあ、あの喧嘩になりそうになるとかね、すごくそういうこともたまにはありましたけど、はい、割と僕はあのそういう意味ではあんまりあの喧嘩はしなかったですね。まあ、逆に自分に自信があるから相手しないというか、
周りが逃げてた、
ね、割とね、あの僕がその空手をやってたっていうのを周りの人が結構知ってましたんで、僕に喧嘩を吹っかけてこないのかもしれないし、だからよく遊びに行っててもですね、なんかそんな風に見えたんですかね、なんか、まあ顔はおとなしく見えるんでね、意外と何ですかね、敬遠されるというんですかね、割とそういうのでは喧嘩を吹っかけられなかった方ですね。はい。
それぜひあれですね、今度あの若い時の写真を見たいですね。あ、
そうですね。今度お持ちします ね。
はい。ぜひ、こういう感じじゃ、それは怖くて近寄れないなという感じだったんじゃないですか。
いや、そう、見た目はね、ほんとおとなしくね、見えたんで。
空手の試合とかは
ありました。何回か出ましたね。あ、はい、はい。まあ、あの、あんまり別に、ないになったとかね、そういうのはあんまり記憶ないんですけど、記憶ないっていうか、はい、あんまりその別に型とかですね、はい、そういうのでも出たりもしたんで、はい、あの実践と型ってまた違うもんですから、はい、はい、だからまあ型でまた入賞っていうのもあるんですけどね、あのですけど、あんまり上位に行ったとかね、そういうのはあんまりないんですよね。だからただ漫然とやってたっていうかですね。
影の実力者。
いや、実力はまあそんなにじゃないと思います。
今は教えたりとかそういう。
今はそういうしてないですね。はい。
で、あれですよね。相撲強くて、空手が強くて、で、その上でゴルフ。
ああ、そうですね。ゴルフは割とですね。
かなり本格的に。
始めたのは割と遅かったんですけど、はい、まあ一番最初はもともとはね、ビリヤードの選手だったんですよ。
ビリヤード？
はい。
ええ。
ビリヤードのスリークッションって言いましてね、はいはい、あの3つの球で3回以上クッションして2つ別の2つの球に当てるという競技があるんですよ。あの今でいう三つ玉って言うんですけど、スリークッションですね。
本当のビリヤードですね。
ビリヤードです。本当のビリヤードです。で、それではね、あのそれは今言ってるのはスリークッションなんですけど、はい、一番最初は四つ玉って言ってね、あの今もありますかね、あの赤玉が2つ、白玉が2つですよね、はいはい、あれで四つ玉ではですね、もうだいぶ前ですけど、あのやっぱ関東でそれは A クラスで、あの優勝したことあるんですよ。
すごいな。
それはだから僕ね、ビリヤードがうまかったからゴルフもね、のパッティング、ゴルフのパッティングって、はいはい、あのビリヤードのね、こう、はい、ショットとこうすごく似てるとこあるんですよ。
あ、はい、いろいろ教わらないとダメですね。
だからビリヤードはね、本当に教えられますよ。今でも。
あれですね、ケンさん、スポーツ万能ですね。
いやー、万能っていうか。
いやいや、万能ですよ。
万能ですよ、ね。空手やるわ、相撲やるわ、ビリヤードって今初めて聞きましたけど。で、ゴルフですか？
そうですね。
まあ、すごい
です
ね。
ビリヤードはそれで、その、まあ、四つ玉でね、関東で優勝したのもあるし、あのスリクションでも関東で、あの A3A つってね、あの関東のスリクションのあれは何ですか、やっぱり A クラス、 B クラス、 C クラスあるんですけど、うん、A クラスであのやっぱりその同じ年にスリクションでも優勝したんですよ。だから四つ玉とスリクション両方優勝しちゃったんですよ、同じ年に。
すごいな。
だからそれで、あの関東大会ってあるんですけど、はい、それの今度プロが入るね、
はい、
その時僕らアマチュアですけど、プロがね、大体30点数でいくと30点ついてたんですよね。
はい、
で、僕はアマチュアだけど25点だったんですよ。ってことはもうプロと5点差しか違いがないんですよ。
それはそれですごいですよね。
で、そのプロの試合に入って、僕は2位になったことあるんですよ。
ほう。
すげえ。
それはね、その時は、絶好調だったですね。
あ、
だからそれがあったんで、まあゴルフもそれから始めて、だから半年ビリヤードやっちゃ半年ゴルフやってるみたいな感じでね。だから実際27歳ぐらいからゴルフ始めたんですけど、でも最初の頃は半分ビリヤード半分ゴルフみたいな感じだから、あんまりうまくいかなかった。
次の野望として猫の尻尾と共同でビリヤードけけよ。
ビリヤードもですね、よく一時プールバーなんて流行りましたよね。
流行りましたね。
カラオケがあって、お酒を置いてて、それでビリヤードを楽しんでとかね。でも、3年ぐらいでしたね。一時、すごい、こう。
私なんかも結構行きましたからね。
ただ私も行きましたね。
う
ん、
あ、そうですか、
はい。ただ今はもうあれですよね、ポケットの方が主流だから、あんまり四つ玉とかって、
やらないと、そうですね。
わかんないですよね。
でポケットの落とすやつっていうのは本当はプールって言って、
あ、そうですね、あれがプールなんですよね、本当
に。ポケットに落とさないで、その球同士当てるのはビリヤードって、
そうですね、
だから逆にあれですよね、そういう四つ玉とかやってる人ってポケットの方もものすごい上手いですよね。
上手いですね、やっぱり、
うん、
本当もうそれを四つ玉とか聞いただけです
ごいとか思いますよ、やっぱり。
関西の方はみんな大体ポケットなんですよね、主流がポケットだから、で関東へ来て、四つ玉があってポケットがあってスリクションがあるという感じでね、やってますけどね。
当て方一つで全然コース変わっちゃいますからね。
で、あれこそ今の紙のさっきの紙の話じゃないですけど、下はラシャつって、引いてますよね、あれが湿気の、要するに雨の降ってる日とか、乾燥してる日、もう湿気によって全然回ってくるのが違うんですよ。でスリクションっていうのはみんな幾何学ですから、計算して計算で出るんですよね、で計算の場所に入れるとその通り戻ってくるんですよ。ところが湿気がある日はそれがね、ちょっとずつこう詰まるっていうんですかね、こうの普通はこう伸びてくるのにこう詰まるんですよね。だから そういう点は花瓶のね、あれと似てますよね。湿気を打者っていうのはね、すごい湿気を食うとすごい変わってきちゃうんだっていう、ね、
今度行きましょう、
行きましょう、
ぜひ教えていただきたい。
ビデオカメラ持って撮影しに行きます。
いや、あれですよね、そのラシャとかその水、ね、その湿気とかでこう変わるって言いますけど、ゴルフの芝も、ね、水含むとだいぶ変わったりも。
そうですね、水含むとだから芝の場合はこうなんて重たくなっちゃうんですよね、だから走りがね、要するに転がらな、ね、はい、くなっちゃいますんで、ただやっぱりね、ビリヤードとやっぱゴルフもそういう点ではすごくね、グリーン上でカップに入れるっていう感じは、ポケットビリヤードと似てますね。だから感覚、力加減ってあるんですよね、ビリヤードでも力加減ありますよね、それと一緒でゴルフもアプローチとか、こう何ですかね、力加減で、カップも狙うときもそうじゃないですか、力加減で、曲がり方がね、強く打てばそのまま抜けるし、弱いとこうすごく切れちゃうとかってありますよね、
あとフェースの角度によってはこうコースがだいぶ変わったりとかしますよ ね、
そうです
ね、上がり方とか。
だから、まあ、ビリヤードももちろんですけど、最終的にはゴルフはねずっとやってましてね、
それでなんかいろいろとすごいと成し遂げた
っていう、そうですね。もうそれは裾野カントリークラブっていうところで、1995年ですけど、もう今から7年
12年ぐらい前ですかね。
そうですね、そうですね、今、あれだから95年だから12年ですか、12年ぐらい前ですね、裾野カントリークラブってところでクラブチャンピオンになったんですよね。
それもすごいですよね。
それでハンデ、オフィシャルハンデが5にまでなったんですけどね。
ああ、はい、もうシングルバリバリですね、本当に。
当時はね、結構やってましたんでね。ですから、あとはもう日韓まで関東ブロックで、予選通過して、関東の大会で要するに、入賞っていうんですかね。はい、それで全国大会、全国大会もそれで、その年行きましたし、
あと全国行って何位ぐらい、
全国では27位ぐらいだったと思うんですね。
めちゃくちゃすごいじゃないですか、それ。
いやいや。
すごすぎですよ、それ。
いやで、全国ですからね、沖縄の方から、
北は北海道からね、
北海道まで。
はい、沖縄まで。 ですからね。
の全国の
人来てますからね。結構人数出てましたよね。
どれぐらいいらしたんですか、その時は。
270人か80人ぐらいは全国では出てきた、
ね。280分の20いくつですよ。
しかもそれがあの全国から選ばれた人たち、その中で20何位って。これはもう。
だまあ予選通過をみんなしてきた人ばっかりですからね。
そうですよね。はい、予選でもまた100、200、何百人ってこうやってるわけですからね。
でもね、あの新聞に載ると、あの20ないって言うともうずっと下の方なんですよね。
いや、でもそれで新聞に載ること自体すごいじゃないですか。
新聞には載ったんですよ。
いや、すごいな、
新聞に載ったけど、もう20ないなんて言うと、まあ、本当に上の方の人しかね、あの、新聞はあんまり扱わないですから、全体にすると20ないって言うともうずっと下の方なんですよね。
ねえ、猫社長の方はゴルフとかはされないんですか？
ゴルフは、そうですね。15年ぐらい前ですかね。まあコース2度ほど行きましたが、もう散々でした。
あ、そうですか。前クラブ置いてましたですよね。
あれはあの、
あ、違いますか。素振り用のクラブ。
いや、あれはどっかからかっぱらってきた。あれはあの、護身用ですから。
かっぱらってきたのって言っちゃった
。私はあの、
ダメ。
いや、うちの実家からかな。
ああ、実家からもかっぱらってきた、
ね。かっぱらってきた。
はいはいはい。
それは大丈夫ですね。
それは OK、OK。
店ずっと置いてたんですよ、ご信用で。それそのまま持ってきたの。
そうですね。ああ、まあ。コンビニでしたからね。
で、あの、ドライバーがやっぱ全然売ってなくて、あれが、弾当たんないんですよ。
そうですね。ドライバー。
アイアンだけでやっぱや
る、あ、コース行っただろうね。
でもそれで十分なんですよね。で結局はあのパッドでダメになっちゃう、
そうですね。
でそれまでは別にアイアンでもそれなりには回れるのかなと思ったんですけど、
はい、私もショートコースとかは出たことがある、
はい、あ、そうですか。
ただあのやっぱりドライバーが全然あの
当たらない
ダメですね。ウッド系がもうボロボロで、長さによってこう軌道が変わっちゃうんで、それの位置がこうなかなかこう
長すぎてダメです、
やっぱり長いクラブは難しいですよね。
難しいですね。
そういう意味ではね、ただねやっぱりゴルフの醍醐味っていうのはやっぱりドライバーでこう250ヤードとか
ガンと飛ばすっていう、
ガンと飛ばす、それが醍醐味ですからね。だからアイアンでこう
刻んで
ちょっと刻むと、やっぱり面白くないっていうか、
まあ確かにウッドで当たった時の音って気持ちよとしますよね。
あの爽快なね、気持ちになりますからね。
これはあれですね、ケンさんにまずビリヤードを習ってゴルフを習わないといけないですよ。
そうですね。
で、しまいにはあれですよ、猫の尻尾杯とかつって、なんかこう、ね、コンペでも作って。
いいですね、それね。猫の尻尾杯。最高ですね、それ。
さんが毎回ゲストに来られるこの番組、裏猫のしっぽ、
すごいな。
すごいですよね。
で、そういうあの運動系がすごいっていうのはもうよく分かったんですが、それでいてなんか昔歌手を目指してたことがあったと。
そうですね。
またこれね、違いますよね。
あれはもう本当に高校生ぐらいの時ですから、もうだいぶ前、昔ですけど、バンジュンさんがね、あの、バンジュンザボロさん、今の人言っても知らない
ですけど、アジャパーの人、
ね。アジャパーの。
いや、つっても分かんないと思いますよ。
分かんないですよね。その、バンジュンさんが経営してたらね、ゲイプロダクションってあったんですよ。で、当時そこへ、友達と一緒に1年間ぐらいだったんですかね、当時通って、発声練習。ぐらいから最初ね、初めて。歌手になろうっていうか、僕の友達は歌手になろうと思って行ったみたいですけど、僕は、ついてきてくれって言うから、最初は。
まあ、お付き合いで。
お付き合いで。ついてきてくれて。
よくあるじゃないですか。
付き合いで行っちゃった。
付き合いで行った人が有名になっちゃった。
になっちゃったとかね。それで、まあ別に、本当に歌手になろうと思ったわけじゃないんですけど、まあ、なんとなく習っちゃったっていうか、ね。
当時、その習ってた歌とかってどういう感じの歌
ですかね。もう全然忘れちゃってますけどね。ただ発声練習はね、やってま、結構やってましたね。
なんかこう、今おしゃべりしてても、声の通るような、そんな感じの。
だ僕ね、結構だからね、肺活量はすごいあるんですよ。だから、この間やってた、萌え萌え萌えあるでしょ。
はいはいはい、
あれ僕相当いけると思いますね。
なんだ、出てくれればよかったのに。残念。もうそういうのはもう言ってくれないと思う。
僕はね、
次はお呼びしますね。
肺活量ね、結構あるんですよ。だって僕、プールで、まあ、学生時代水泳部だったからなんですけど、 潜水、
はいはい、
潜水すごい得意だったんですよ、
はい、
だから潜るのもずっと息止めて潜ってあの潜水ね、うん、結構長かったですね。
100メーターとか、
いやどのくらい行ったんですかね、もうだいぶ前でねちょっと覚えてないですけど、とにかくねもあの息を止めてるのはすごい強かったです。だからあの萌え萌え萌えは多分得意だと思いますよ、はい、やったことないんで、うん、なんとも言えないですけど。でも
それ、ケンさんは本当に声で
大きいですか、
でかいでかいですか大きいんで、うん、すぐあケンさんだ
ってわかりますか、響く響くんですかね、うん、声が高いというか、
うん、ただ要は腹から声が出てるっていうことですよね。だから、
うん、そうなんですかね、うん、
だからそれだけ肺活量があるからいろんなこの、ね、スポーツとか、
肺活量はすごいあります、だから肺活量あったんでマラソンが僕強かったんですよ。
あ、
じゃ あれです、今何分息止められるかやりますか。
いやいやいや放送事故になっちゃうんで、ね、ちょっとそれは
ずっと静かになっちゃうじゃないですか、
で本当に私あたりなんか そのまま本当に静かになっちゃって、もう二度ともう喋らなくなっちゃったらそれこそ怖いんでちょっとやばいっすよ。
まあでも本当ね、あのそういうのってまあ、うん、得て増えてありますから、ですけどね。だから肺活量の強い人はマラソンも強いし、うん、それからあの瞬発力のね、短距離とか意外とダメなんですよ。あの100メーターとかね、ああいうのはダメだけど、マラソンは強いです
ね。うん、私は逆にそういう短距離とかの方が意外と好きだったんですけどね、やっぱりね、こらえ性がないんで私は。
いやいやいや。
で、ケンさんのあの、18番というか、
歌ですか？
歌、
そうですね。
誰とか。
やっぱり今でも大好きな、センバサオですね。
ああ、
うん、演歌調で、北島のサブちゃんとか、
はい、日本の心ですね、
そういう方が、もうあれですね、得意ですね。
演歌ならタカさんもすごいですよ。
あ、そうですか。
い
やいや、ただ歌えるっていうだけで私の場合は、
でもあれですよね、演歌は、うん、人情もろいっていうかね、演歌の好きな人はね、人情もろいっていうか、まさにその通りじゃないかと自負してますけど、
私はうどんなんだろうみたいなただ単に親が歌ってたから歌うっていう、そういう感じですからね、うちはね。
結構演歌の方が歌ってて入り込みやすいですね。
そうですね。最近のあのほら歌はあの字余りみたいなのが結構いっぱいあってもう早すぎちゃって、ついていけない部分ありますよね。
じゃああれじゃないですか、はい、まずビリヤード行って、でゴルフ打ちっぱなし行って、その後は最後カラオケで演歌祭り
演歌祭りでこういっぱいやりながらみたいな。
いいですね。
いいですね。
それが最高です。最高ですね。
なんかいいお店あったら紹介していただいて。
ありますよ皆さんで行きましょう。
じゃあそこのところでね、ぜひそのケンさんの、お箱を、
ねね、
たっぷりと聞かせていただいて、
その模様はじゃ あのビデオ撮影して、
ネコプにあげます。
あげて
よろしくお願いします
すっごいな。さてさて、残念ながら時間がねもうちょっと来てしまったんですけれども、はい、
どうでした今日。
いやー楽しかったですねやっぱり自分の武勇伝というか仕事の話はさておきながら、やはり自分のなんていうんですかね、こう得意分野のことを思いっきり、なんか思い出して、話せたっていうのがすごくこう、楽しかったですね。
意外とこう時間短く感じたんじゃないですか。
短いですね。本当はもっと喋りたいこといっぱいあるんですけど。
もう皆さんそう言います。
女性のことから、まあまあ、もっと面白い話を。
まあその辺はまた次回のお楽しみということでちょっと取っといていただいて。
わかりました。
はい。
じゃあケンさんこと青沼社長。
はい。
本日はありがとうございました。
こちらこそどうも。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
よろしくお願いします。
ドッドドドー！猫のしっぽ！いいんだ！
はい、ということでエンディングのコーナーですけれども、社長、今日いかがでした？
すごいですね。もう、これからちょっと、先生と呼ばないといけない。
いや、まさか、うん、いや、お話はいろいろ伺ってはいたんですけど、こんな多趣味な方で、いろいろやられてたなんて初めて知りました。
やってるだけじゃなくて、どれもすごい、
ね、トップクラスの方までもう行っちゃうっていう、そういうね、すごい、
すごいな、
ね、あれですよね、私の場合はあれでしたけどね、 今日はあの社長がお二方なんですっごい緊張しましたけどね。
ええ
、えとか言われちゃった。
それで最後に爆弾発言。
いやもうあれはカットカットみたいな。
入れますよ。
えでですね、それでですね、はい、今後の裏猫の予定なんですけれども、はい、次回、次回のゲストはですね、4月に、開催されますアニソンカーニバルの特集ということで、ゲストに、ショッカー小野さんいらっしゃる予定でいます。
はい、そうですね、7月14日アニソンカーニバルということで、
ちょっと私もね楽しみなんですけどね、はい、今回はコミケがちょっと開催日程がずれたん で、
そうです、ね、
余裕を持ってこう見に
コミケ1ヶ月前ですから、なんとか私らも行けるんじゃないかなと、はい、
前回は行きたくてももう仕事の方が立て込んでて行けなかったんで、うん、今回はもうちょっと楽しみにしてますよね。
それでですね、もしかすると他にもスペシャルゲストがいらっしゃる可能性があります。
ショッカーさんの他にですか？
そうなんですよ。
え
いらっしゃるのかどうかはまだちょっと未定なんですが、まあ皆さんショッカー大野さんもしくはアニソンカーニバルについてのメールとかご意見とかいただけると嬉しいです。
そうですね、なんかこうショッカーさんに対してのこう質問だとかそういうのもあっても面白いのかなっていう感じがしますけれども、はい、はい、この他にもですね、この番組ではご意見ご感想などを募集しています。
採用された方にはネコプ特製携帯クリーナーをプレゼントします。
結構これ評判いいんですよね、この携帯の
スクラップ。そうですね、
はい、で、そちらの募集しているメールアドレスはですね、cat@sippo.jp cat@sippo.jp です。相変わらず読み方慣れないですね、これね、本当にね。はい、こちらの方までメールをいただければ大変大変助かるんですけれども、
はい、メールをください。
今回みたいにね、紹介させていただきますので、ぜひぜひ、メールの方をお待ちしております。
タカさんが答えられる限りお答えいたしますので、どんなメールでも構いません。
そんな番組でしたっけこれは。はあ、
みんなでタカさんをいじる番組ということで。
いや会社だけで十分ですよ、いじられんのは。本当にもう。
それではまた次回楽しみですね。
そうですね、次回のゲストも楽しみですし、
はい、はい、じゃあまた次回お楽しみに。
ビリヤードですか？本当お金取られ
ます。あれ時間いくらです
よね。時間いくらですね。
意外とするんですよね。
でも結構高いですよ。
高いですよね。はい、行ってた時なんか
結構高かった。行った時は1時間待ちとかね。
そうですね。じゃあそういう時っていうのはあれですか、もう行けば、あ、もうどうもどうも。
僕はもう、なんだあの人はみたいな。
これでもって夜のビリヤードと
か。いや。何それ
夜の玉突き
も、それ最高。
夜の玉突きももう得意得意みたいな。
もう得意ですよね。
ですよね、当時は若かったですね。
あ、まあ、ビリヤード場の娘さんと、ね、まあ、はあ、みたいな、
最大何股ぐらいやったんですここは使わせていただきます。
やばいな、もう親父トーク入ってます。夜のビリヤード、
夜の
ビリヤードじゃないですか。もう
タカさんの本性出た。
言わないでずっと我慢してたんですから私は。明治ってものがありますからね。